ルルは湖の御殿の噴水を一生懸命に繕いました。もう二度と再び壊れることのないように、そうして丘の鐘作りや鍛冶屋さんが湖の女王様に呼ばれることのないように、命がけで働きました。その打ち降る土の音は、湖の縁にある魚の隠れ家やカニの穴までも染み渡るほど高く高く響きました。カンコンカンコン、耳に分かれてこの湖の底に打ち降るこの土の音、ルルが打ち降るこの土の音。カンコンカンコン、泣いて打ち降るこの土の音、泣いて叩いてこの湖の水を澄ませやこの土の音。カンコンカンコン、耳に開いたやあの妹に、丘へ行きたやあのふるさとへ、そして聞きたやあの鐘の音。ルルはとうとう噴水を立派に繕い上げました。玉のような澄み切った水の泡がうれしそうにキラキラと輝きながら空へ空へ渦巻き上ってゆきました。その真上の濁った水が新しく吹き上がった水に追いのけられて、そこから明るい月の光と清らかな星の光が流れ込んできました。もうこれから何万年たってもこの噴水が壊れることはあるまいと思われました。湖の御殿の真珠の屋根は月と星の光を受けてみるみる輝き始めました。瑠璃の床、青玉の壁、翡翠の窓、そんなものが皆それぞれの色に色めき始めました。湖の女王のたくさんの家来、赤や青や紫や黄金色の魚たちは皆びっくりした目をキョロキョロさして、我も我もと列を組んで御殿の周りに集まってきました。そのありさまはまるで虹が泳いでくるようでした。湖の女王様は手を挙げてその魚どもを呼び集められまして、これからルルとミミにできるだけ立派なごちそうをするのだから、その支度をせよと言いつけられました。湖の御殿の噴水を立派に直したルルはもう歩くことができないほど疲れておりました。けれども、この噴水がもう二度と再び壊れないようになった、この湖の中にある数限りないものの命は助かった、そうしてこれからのち何万年たってもこの水は濁らない、村に悪いことも起こらないのだと思うと、ルルはうれしくてたまりませんでした。そのうれしさに疲れた体を踊らせながら女王様の前に帰ってきました。その時にルルは今までにない美しい御殿の様子に気がつきました。御殿の大広間は夜光中の薄紫の光で夢のように照らされておりました。広い広い部屋いっぱいに飾られた水草の白い花はほのかな匂いを一面に漂わせておりました。その中に群れ集まる何万とも何億とも知れぬ魚の数々、その奥の奥に見える 紫水晶の階段。その上に立っていられる女王様のお姿。そうして今一人の美しい女の子の姿。耳。ルルは思わず段の上に駆け上って耳を抱きました。耳もしっかりとルルの首にしがみつきました。今まで虹のようにじっと並んでいた数限りない魚の群れはこの時ゆらゆらと動き出しました。青、赤、紫、緑、黄色、銀色、銅色、黄金色と、とりどりさまざまの色をした魚が、同じ色同士に行列を作って、島のようになったり、渦のようになったりしました。または、花の形を作ったり、鳥の形を作ってみせたり、果ては、皆、一時に入り乱れて、一つ一つに輝き、翻る美しさ。その間を飛び違い入り乱れる数知れぬ夜光中の光。それは世界中が金蘭になって踊り出すかのようでした。ルルとミミは抱き合ったまま、夢のように見とれていました。その前に、数限りないごちそうが並びました。月の光はますます明るく御殿の中に差し込みました。そうして女王様のうれしそうなお顔やお姿を神々しく照らし出しました。